中澄明弘のダベリー、始まりました。中澄明弘のダベリー、本日もよろしくお願いします。11月の後半となっておりますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。そうですね、まあ11月も後半になってくると、ちょっとそろそろクリスマス商戦といいますか、まあ海外でなんかブラックフライデーみたいな、そういうのも出てきて、なんかね、アマゾンのセールとかもそろそろやり出す頃だと思うんですけれども、それぐらいの時期に多分そろそろ、まあちょっと、これ収録の関係上まだわかんないんですけども、ポケモン GO ってあるじゃないですか。あれ作ってる会社ってナイアンテックっていう会社なんですけど、まあ監視、なんていうか、そうですね、運営はで、まあもちろんあのキャラとかは任天堂の所蔵なんですね、著作権持ってるんですけど、で実際の運営してるのはナイアンティックって会社なんですね。でそこの会社と任天堂がまたタッグ組んでですね、あのピクミン GO みたいなを出す。確か今は北米とかあの辺ではもうローンチしてまして、日本では11月の中頃ぐらいにローンチ予定になってるんですけど、どういうゲームかっていうと、もちろん GO なんで、あの散歩なんですよ。で、やっぱりこの、なんですかね、コロナ禍になって、やっぱ散歩需要が増えてるらしいんですよね。で、現に、ウォーキングシューズとか、やっぱ売れてるらしいんですよ。なんか外で、まあ、運動とか走る人が。だからそういう靴は結構売れてて、まあ、ビジネス用の靴が全然売れてないって話は聞いたことあって、で、現になんかそういう軽くて、まあ、運動靴ですね。そういうのが、ABC マットさんでも結構売れてるって話で、でまあ、散歩需要が結構あるのかなみたいな思って、で、ナイアンティックは、なんかもうそれ、まあ、ポケモン GO も動かしつつ、ちょっと次なんかないかってことで、ピクミンを使って、あのピクミンってちっちゃいやついるじゃないですか、赤と、黄色と青のやつ。あれを何歩か歩くと、ピクミンがどんどん生まれてきて、で、それと一緒になんか旅して、なんか道具とかなんかアイテムをゲットするみたいな、なんかそういうゲームらしいんですよね。で、歩きスマホがちょっと話題になってたじゃないですか。あのポケモン GO とか、あとドラクエ GO の時でも結構みんな見るから。で、歩きスマホ必要ないらしいですよね。なんか、まあ、そのまま歩いて多分通知するのかわかんないですけど、なんかそれで、位置情報を取るらしくて、でも目的地とかバトルないんですよ。基本歩くっていうのを重き置いてるんで、だからガチャとか多分ないんでしょうね、ああいうのは多分。だからもう何ですか、万歩計みたいなもんみたいな。なんか僕が思うに、あ、一応 AR モードとかはあるんですけど、多分それは立ってる、歩かなくていいっていう風に言ってるんで、うん、まあアイテム課金はなんかあるみたいな、なんかまあ多分なんかそういうアイテムとか促進されたりとかブーストみたいなあるんでしょう。なんかポケモン GO とかもなんかあるし、捕まえるときにボール放置できたりとか、なんかそういうのは多分一部あるんですけど、基本的にはなんですか、あとピクミンやと普通にボス戦あるんですけど、当てたりとかできるんですよ。ピクミンバーって当ててボスとか、あれないらしい、ないらしいんですよね今のところ。だから通勤通学とかで一応、まあ電車乗りながらやってる人たまにいますけど、ドラクエ GO とかあれで経験値貯めたりとか、ポケモン GO とかで、あれでなんかね、経験値貯めたりとかやってる人いますけど、電車乗りながら、自分歩かずに、動いてるから、それで稼いでる、経験値稼いでる人いますけど、あれ、まあ、あれが普通にできる。なんで、まあ、多少っていうか、まあ、そこそこ最初は需要があるのかな、というふうに、思ってます。なんか、ちょっとそれは気になってるんで、最初のうちやるかな、って思いました。なんか、うん。うん、そうですね。まあ、なんか、やっぱり歩きスマホがそれで、結構、なんていうんですかね、批判というか、ポケモン GO やりすぎで、事故になったみたいな、まあ、事故ったやつが悪いんですけど、なんか、あたかもポケモン GO が悪いかみたいにすり替えられてるのもちょっと、まあ、作ってる側としてはあんまり多分いい心地しないんだけどね。うん、まあ、もちろん、するなって、なんか、確か、ログインするときに最初出てくるんで、歩きスマホやめましょうみたいな。まあ、そう、スマートフォンは基本ポケット入れたままでいいって、運営側は言ってるんで、うん、一応できるのかなというふうに思いました。そうですね。なんか登録とか確かできるはずなので、 うん、自分も登録してちょっと準備をしておきたいなというふうに思っております。なんかあのね、こういったゲームとかもありました。うん、自分はあとポケモン結構するんで、11月ぐらいにあのダイヤモンドパールのリメイクが出るんで、ちょっとこの時期だと多分僕結構やってるんですよ。もうほぼほぼ前作やってまして、あのソード&シールドも、今もやってまして、ネット対戦もたまにやってるんですけど、もう適当に自分の好きなポケモンを出しながら、チート級のやつ来たらもう降参みたいな。なんかレートやっぱ強いやつも弱いやついるじゃないですか。大体大会のレート高いネット対戦ってもう強いやつとか伝説級の強いやつやってるんですけど、僕はもうなんですかね、わかる人わかると思うんですけど、EV 系で進化するくくり、今6体ぐらいですけど、もうあれで僕全部縛ってて、あれで固めてどんだけ上行けるかなっていう、ちょっともう、頭がそんなに良くないんで、なんか上に行くのもなんか面白くないなと思って、なんかもう自分の楽しみ方考えようと思って、その EV 図縛りで、もうどんだけ、もう趣味でやってるんだ。それでやりながら、やってたりしてます。だから、まあちょっと、お気に入りの何ですかね、ゲームとか、皆さんあったらちょっと紹介していただきたいなと思ってますので、メッセージお待ちしております。よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組のコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインディアティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは、中澄明宏自身が気になったものを紹介していくコーナーです。今回はその、まあ、ゲームの関するちょっとお話をさせていただければと思いまして、まあ、ソシャゲの話になってくるんですけど、北斗の拳やってましてですね、私、まあ、原作そんな読んでないんですけど、このアプリやるようになって読んだみたいな世代でして、まあ、そうですね、現役世代もうちょっと僕より多分上なんで、40代ぐらいの人が多分リアル世代ですかね。アニメとか多分やってたのはそれぐらいの世代なのかなと思ってるんですけども、で僕その後も蒼天の剣はチラッと読んでまして、なんか続編じゃないんですけど、後にその漫画が終わった後に蒼天の剣って始まったんですけど、で時系列的には前なんですよね。前の前ぐらい、なんか確かそのケンシロウが64代目のあの北斗真剣伝承者らしいですけど、その前の前が、かすみケンシロウって、なんでケンシロウと同じ名前かわかんないですけど、いるんですよ。それが62代目の伝承者のその話が蒼天の剣なんですよね。で、それが結構、なんていうんですかね、のコラボが結構、去年の年末年始だって好評やったんで、今年もやるんかなって多分みんな思うじゃないですか。やっぱ、まあ、何ですか、同じ物語なのでコラボとしてのシナジーの世界観も合ってるから、まあユーザーとしては好評、おおむねかなり好評だったんですよ。だから今年の末もなんかいつやるか言えないですけど、やるかもみたいな、なんかそういう運営のたまになんか、うん、年1か年2回ぐらいにその何ですか、記事とかYouTube 生放送やってたりするんで、やりますかねみたいな話さらーっと言ってたら、しかもそれをいつやるんかと思ったら10月末にいきなりやりだすっていう、ちょっと謎っていう、あれ年末年始違うのみたいな。なんか年末年始とかの方のコラボの方が稼げそうじゃないですか。みんな多分在宅率もね、休みする人も多いから、 と思ったんですけど、ちょっと分かんなくなってきて、で、そうですね。だから毎月毎月大体新キャラが出だすんですけど、年末年始の新キャラ、あれ、なんか大体強いキャラが結構出やすいと思いますし、コラボとか他のソシャゲも多いのに、どんなキャラ出んやろと思って、逆にみんな、えってなってるっていう感じで、まあ、かつ、ちょっとまあ人気のある、なんていうんですかね、そのコラボシリーズなので、ちょっとみんな、なんていう想定が崩れたと言いますか、あ、課金せんとダメがみたいな感じになってきてるというような状態ですね。まあ、1回目の、その続きの話からちょっと入るみたいなんで、まあ、そこからまたキャラクターが2、3キャラぐらい、実装されまして、まあ、そこでちょっと、で、1段目の復刻の、ガチャもまたやるそうなんで、これからやる方も全然追いつけるような仕様にはなってるみたいです。はい。なんていうんですかね。あとはその、各、ああいうソシャゲの戦いのやつだと、まあ、サーバーが別々になってまして、第1サーバー、第2サーバーみたいなのがあるんですけど、まあ、そこのサーバーを超えて、なんか戦えるようなシステムを今構築中らしくて、このゲーム自体なんか6キャラで1組のパーティー作って戦うみたいな。で、いろんなイベントこなしていくみたいな感じなんで。まあ、それを、今まではその動作場内で、アリーナ方式で、まあ、順位、自分たちで戦わしてオートバトルなんですけど、で、戦ったら上上がれるみたいな感じで、それで毎日なんか9時ぐらいを、まあ、デッドラインで、そこでまあ報酬を毎日もらえるデイリー報酬みたいなのがあるんですけど、まあ、それを今度そのサバを超えて戦えるようなシステムにして、まあ、月1回ぐらいですかね、やってるんですけど、それもやりながら今イベントもその蒼天の剣の第2弾コラボが来たという。で、このそうなんですよ、いきなり言ったんで、僕もガシャ回す意思がですねあんまりないんで、ちょっと困ってたんですよね。年末年始までに貯めとけばいいやと思ってちょこちょこ貯めてってたんですけど、あれと思って1キャラ2キャラぐらいしか取れねえな。なんか多分今まで結構全キャラ取ってたんですけど、そのコラボ系のキャラは結構、まあ、そこそこ呼んでたやつやったんで、何ですかね、親和性が自分の中で結構あったので取ったんですけど、第1弾も全キャラ取りました。頑張って育成も結構したんですけど、がっつりで、第2弾もちょっと、もうはい、末からまたガチャが始まっててですね、でコラボやると大体3キャラ強いキャラが出るんで、もう3キャラ取ろうと思って、なんとかちょっともう神引きを期待しつつ、もう運ですね、もう、頑張ろうかなというふうに思ってます。結構その前にやってた同じ何ですかね、作者の方が書いてる花の刑事ってやつがあるんですけど、まあパチンコやってる方だと結構有名なんですけど、前田刑事のやつで、まあ作者は同じやつっていう、だから絵とかは似てるんで、それも結構コラボ人気あったんですけど、前田刑事なんで武器とか槍使うんですよ。だから武器が多いんですよ。武器使いが多いっていう、剣とか、いや大丈夫なんかなと思うんですけど、結構切ったりとかするようなんですよね。それが面白くて、で、かつミニゲームもあって、まあ、そのアプリオリジナルのゲームやったんですけど、前田刑事が槍投げするっていうゲームで、なんかスマブラのアタックコンテストみたいな、なんかそんな感じの槍投げも結構人気あってですね、面白かったんで、で、今回の、第2弾のコラボもミニゲームやりますと。ちょっと今までないやつ作ってきたんで、ちょっと楽しみにしていてくださいみたいな、ドヤみたいなこと言われたんで、ちょっと楽しみにしつつ、やろうかなというふうに思ってます。はい、皆さんのね、ソシャゲどんなものやってますでしょうか。自分は今までは、あとはなんだろう、他何やってたかな。一時野球好きだったんでプロスピとかもやってたんです。今も全然やってないですね。で、モンストもとパズドラも学生の時やってたんですけど、もうやんない、深夜かなってますね、多分。もう全然動かしてないんで、まあ、バンされてるかもわかんないですけど、運営から使ってないから。それぐらいですかね。まあ、あとはその、まあ、合計歩くやつは、最初はやってたんですけど、もうドラクエ5ももうやんなくなってて、はい。いや、 やんなくなりましたね。本当はやればいいんですけど、自分たまに自転車こぐんでやればいいんですけどね。うん、だからドラクエ5も本当に最近は全然ログインもしてませんので、はい、ずっとそれで北斗系のやつばっかりしかやってないんですけども、あとはそうですね、その前言ったポケモンのまあ今月出るんで、まあそれをちょっとやっていこうかなと。ダイヤモンドパールの、リメイク版が出てくるので、あ、そうですね、 KOF もやってたんですけど、最近ほとんどそれも半分シニアかなってまして、最近なんかデッドアラオアライブあれとコラボしたらしいんですよ。なんでこの一緒のタイミングでコラボするんやろうと思ったんですけど、絶対ガチャ引けないんでちょっとスルーかなみたいな感じですね。はい、結構格ゲーは好きなので、まあ北斗自体で一回スト2コラボあったんですよ。それは結構僕は好きやったんで、竜とベガとチュンリーが実装されてたんだけど、それも頑張って全キャラ取りました。はい。あとは何やでしょうかね。まあ、同じセガやったんで、バーチャーファイターコラボもやってて、アキラとパイチェンかなんか、実装されてましたね。知らん人やったら、これ何みたいな。なんか、アキラって竜と似てんなみたいな、逆に。まあ、セガからしたら有名なんですけどね。バーチャーファイターは。うん、確かに、まあ、スト2と比べると、ちょっと、まあ、ネームバレー若干下がるかな。つい最近なんか、e スポーツにセガは参入して、バーチャファイター5の e スポーツ版出したらしいんですけど、だから PS5 でできるようにしたみたいなんですけど。まあ、そういうのもあって、いろいろコラボしてますので、皆さんよかったら、好きなソシャゲ教えていただけると大変助かります。以上、スミーズセレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル。
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄明自身が、食レポが苦手なので、それを克服すべくやっていくコーナーです。今回は、セブンイレブンさんの、ザクッとクリームブリュレということで、まあ、美味しそうなスイーツなんですけどもね、10月の26日に発売されたものです。まあ、普通にスイーツなんですけど、パンのコーナーに、まあパンですね、パンかまああったんで、ベーカリー系のコーナーにありましたけど、一応菓子パンですね。まあ、はい、なんでちょっと、まあ、スイーツにもなるかなと。だいたい300キロ、311キロカロリーってことで、なんでしょうね。特にまあ見た目の本当にデニッシュ感そのままって感じですけど、でカスタードクリームが中に入っています。はい、いただきます。あ、クロワッサンみたいなね、デニッシュ。うん、美味しいですね。はい、ちゃんと本当デニッシュ生地で、なんですかね、砂糖をコーティングしてある感じのブリューですね。美味しいです。はい、カスタードも結構、うん、甘みもあって、うん、 美味しい。
美味しいもんね。うん。
なんか、うん、ドーナツ食べるこれ食べた方がいいかな。なんかドーナツ結構カロリー高いんで、このカスタードクリームのブリュレ食べるのおすすめかなと、うん、思いますね。うん。
美味しいです。でも、あれですね。
水分は結構持っていかれる感じはあるんで、お茶、コーヒー、紅茶、必須かなと。ちょっとお茶しながら、ぜひ食べていただけたらと思ってます。はい。うん、料金はね、150円ぐらいなんで、まあそんなに高くもない感じで、お手軽な感じのスイーツとなってますね。はい。特に、まああとは、そんなに、なんていうんですかね、量も多くもなく少なくもなくっていう。うん。結構手ごろな感じですし、クリームも結構たくさん入ってるので、うん、美味しいと思いますね。はい。美味しいでしょ。これ、結構でも、うん、パサパサしてるんで、お茶が必要ですね。カロリーは、あ、311キロカロリーなんで、結構まあまあ、あるんで、で、かつ、やっぱり、本当に水分持っていかれるんで、ちょっと覗かれた時は本当にお茶が必須ですね。これは皆さんよかったらちょっと一度試しに、セブンイレブンさんにから出た新スイーツ紹介させていただきました。以上、今からいただきますのコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど。トムのおはこんちわ版、この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。11月も、終わりとなっておりますけども、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ比較的晴れてる日も、多くなってきてまして、行楽日和となってますですね。土日とかも自分も外出る機会も、緊急事態宣言解除されてまして、まあ、飲みに行ったりとかも少し、まあ、プライベートですけども多くなってまして、まあそれなりに人は戻ってきてんのかなみたいな、通勤の電車とかももっと本当に、まあ、今まで通りまではいかないですけど、少し結構戻ってきてるんかなと思ってますね。本当1回目の時はもう本当自分何回か乗りましたけど、本当ガラガラだったんで、それに比べるとかなり人は戻ってきてる感じはしますね。で、ちょこちょこ気になるのは、ちょっと地震とかもなんか、感度は増えてまして、10月の、あれ終わりぐらい、あ、2、3週間前ぐらいにもう一回あって、で、2、3日前ももう一回朝あったりとかして、ちょっと怖いなと、なんか予兆があるんかなみたいな、なんかあんまりその、何ですか、直下地震みたいな、あの都心の直下地震なんかある説あるじゃないですか。 なんかね、それとは一切関係ないらしいというふうには言われおっしゃってるんですけど、専門家がの方が言うには、まあでもなんかね、地震がこの時期増えるのはあんまり好きじゃないというか大変ですね。で、あれ10時半ぐらいになんか平日起こった地震の時とかは、あの自分は家の時にいたんですけど、オフィスいた人いまして帰りちょっと遅くなったみたいな話はちらっと聞いたんですけど、まあでも1時間ぐらいなんか電車止まってたんですよね。でその時に、自分最近というか、そのフードデリバリーやる時、最初はレンタルの自転車使ってたんですよ。今も無料で別に登録してるんで、ログアカウントだけは残してるんですけど、それって普段普通の人とかも使える、なんですかね、レンタサイクリングシェア、シェアサイクルみたいなやつなんですけど、それの地震が起きた時、ものの見事に次の日見たらですね、都心部のポートにある自転車が全部なくなってたっていう、ことがあって、で行き先どこなんかなと思ったら、やっぱりみんな勝ちどきとか、ベイエリアってタワマンがめっちゃ立ってるエリアがあるんですけど、豊洲とかあっちに全部自転車が流れてるって、今アプリ見たらその台数が見られるんですよね。で渋谷とか新宿000って書いてあるのに、そこの勝ち時計とかだけ50、100とかみんなそれ乗って帰ってきてるみたいなね。みんななんていうんですか、それなりに対策はしてますし、いざとなった時にその自転車乗って帰ろうっていう発想ができてるっていうのはちょっとすごいなと思いまして、ああやっぱそういう風に使われてるんだな。なんか郊外にその自転車がね、全部たくさんポートにたくさん並んでたということもあって、まあ皆さんよかったら他にもあるんですよ確か。東京とかだとそういうドコモのシェアサイクリングってやつと、それ赤いやつなんで赤チャリとかで出てるんですけど、あと白いやつがあって、なんか大チャリって多分アプリ全部無料で取れるんで検索してみると分かると思うんですけど、それも電動付き自転車なので、それ結構地方にも、僕は23区外に住んでるんですけど、そこにもポートが自分の家の近くにもあったりするので、それに乗っても全然いいのかなと。まあ、なんか自分は本当に都心にいて直下型地震やったらそれ乗って帰ろうかなって思うぐらい、はい、自分の家の近くにもあるポートなので、まあもし新宿から乗っても帰れるかなみたいなとか思いながらも、もしなんかそういった想定をしながら、まあ動いてますかね。なんかあった時のために残しとくというか、まあ、保険というか、まあそういう材料ですね。なんかやっぱ帰宅難民になるのが一番怖いので、特に仕事とかしてたらオフィスとかにいとけばいいんですけど、プライベートでね、土日とか休みの日になった時に家どうやって帰るんやとなった時に、まあそういったものがインフラというかね、自転車乗ってたらいいんですけど、なかったらね困るじゃないですか。まあ、そういったものをもしよかったら皆さん、ぜひ登録してみたらいいのかなというふうに、なんかここ最近ある地震の中で自分自身ちょっと感じてしまいましたね。はい。はい。たくさんある。なんかいろんな会社がそういうシェアサイクル事業あるんですよね。なんか見たんですけど、他のやつ。なんか原付きのシェアもとか、まあ、あとは電動キックボードですし。まあいろんななんかそういうシェア系の、まあ、そうですね、あとは別にこれすぐ借りれるのか分かんないですけど、タイムズカーってカーシェアもありますからね。なんかまあでも気軽に借りやすいのはやっぱ自転車とか電動キックボードとか、ああいう小型のやつが多分一番借りやすいと思いますけど、なんか自分はそういうのをほぼほぼ無料なんで登録だけしてるっていうような状態にしてますけど、皆さんよかったら、ぜひですね登録の方を検討してみてください。番組では皆様コメントやいいねメッセージを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。